い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
今週はね、本当にいろんなことがあった週なんですけれども、
はい、
私が注目したのはね、7月の訪日客、海外から日本へ訪れた人の数なんですけれども、これ過去最高のね、127万人になったんですよ。まあ日本の場合はですね、桜キャンペーンっていうのを政府の観光客が4月向けにやるんですよね。だから4月はいつも多いんです。7月って特にね、あんまり売りないじゃないですか。
そうです
ね、まあ、祭りぐらいですよね、各地のね、だからね、基本的に増えてるんだと思ったのと、もう一つ興味あるのは、やっぱり中国からのね、観光客が28万1200人と、前年同月の2倍だったということですよね。まあ、後でまた扱いますけどね、日本と中国の政府間の関係ってあんま良くないじゃないですか。
そうですね。
一般国民とね、政府との関係っていうのはまた全然別で、中国の人たちは全然そんなこと気にしなくて、やっぱり日本に来てるんだなということがあってね、まあ、このままのトレンドをね、維持してほしいなというふうに思いますよね。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属レアメタルのエキスパートアルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
これは中国の伝統楽器ニコ。かつて絹だった弦が奏でたこの音色、その美しさの起源は1300年前西洋から伝わったと言われています。現在その弦にはニッケルやクロムが含まれています。そんなレアメタルを世界で扱う会社、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属のエキスパートです。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。西アフリカのリベリアでエボラ出血熱に感染して未承認薬を投与されたアメリカ人の男性医師と女性医療関係者がジョージア州の病院から退院しました。この未承認薬の効果については専門家から疑問の声も上がっています。
まあ、疑問の声は上がっているんですけれども、この二人に加えてですね、フランス人だったかな、が助かったりしてるんですよ。劇的に良くなったという声も聞かれますよね。未承認なので安全性はまだ確認されてないんですけども、まあ何も手を下さないよりはって言って、まあアメリカらしい考え方で投与したんでしょうね。一つの希望かなと。まあ早くこう承認されてね、治療がない病気だと言われてたんですけど、エボラの拡散がですね、抑制されるのが望ましいなと私は思ってますけどね。
イラクの少数派住民と在留アメリカ人の保護を目的に、イスラム過激派イスラム国への空爆に踏み切ったアメリカ軍は、攻撃の対象をイラク第二の都市モスル北方にある国内最大のダムの周辺まで拡大しました。
僕が注目しているのはね、イスラム国ってシリアからイラクまで非常に広い範囲を今収めてるじゃないですか。でテロ集団って我々呼ぶんですけれども、今日かな昨日かな、ヘーゲル国防長官がね、ただのテロ集団じゃないよと、非常に野蛮な思想と洗練された軍事力、豊富な資金力を持っているとこう言ってるわけですね。で僕が興味あるのは、豊富な資金力っていうのはどこから出てきているのかっていうのと、アメリカ人のジャーナリストの首を落としたと言われているね、黒い服を着た兵士がですね、どうもイギリス人じゃないかと、独特のロンドンなまりがあったっていうことでね、もう一説には500人ぐらいイギリス人がね、イスラム国のテロ集団に加わったんじゃないかと言われてます。だからそういう意味で言うと不気味ではありますよね。ただのテロ集団じゃないっていうことは覚えておいた方がいいかもしれませんよね。
厚生労働省がまとめた6月の毎月勤労統計調査の確保値によりますと、基本給にあたる所定内給与は1年前と比べてプラス 0.2% の24万2830円となり、2年3ヶ月ぶりに増加しました。
まあこれ小さいですよね、 0.2% とね。でもまあこれ重要なのはですね、これをベースにいろいろその退職金とかですね、年金とか決まっているので、これが上がり出すっていうことは、働いている人の将来に対する安心感が増大するんだということになりますよね。給与増の裾野をですね、やっぱり広めていく、大企業だけじゃなくて中小企業も含めて、または非正規労働者も含めてという努力がね、やっぱりアベノミクスの成功には欠かせないというふうに思いますよね。
日本の超党派の中堅若手国会議員団と北京の人民大会堂で会談した中国の李健長国家副主席は、 将棋を捨てて大道につくことが日中双方に求められていると語りました。
これはまた後で取り上げます。
中国国家統計局が発表した7月の新築住宅価格動向によりますと、中国の主要70都市のおよそ9割、64都市で新築住宅の価格が前の月より下落しました。
もう一本中国のニュースが続くので、これまとめて後で取り上げたいと思います。
中国共産党の習近平総書記は、改革の司令塔に位置づける全面深化改革指導小組の第4回会議を開き、伝統メディアと新興メディアの融合を進め、強大な実力と影響力を持ついくつかの新型メディア集団を形成していくとの新しい方針を示しました。
まあ自分を宣伝するっていうのがね、主な理由じゃないですか。やっぱり毛沢東の時代みたいなね、感じになるんじゃないでしょうかね。あんまり好ましいことではないですね、偶像化っていうのはね。
アメリカで撮影機能付きの小型無人飛行機を商業利用する取り組みが広がり始めています。アメリカ連邦航空局は大手映画会社への使用許可を年内にも出す見通しで、ネット通販最大手のAmazon.com は商品配送での利用を計画しています。
これはまた後で取り上げます。
中国の独占禁止法当局は、デンソーや三菱電機、矢崎創業、日本製鋼など日本の自動車部品メーカー12社に独禁法違反があったと認定し、10社に合計12億3500万元、およそ200億円の制裁金を支払うよう命じました。
中国はね、人口13億の巨大なマーケットで、日本のメーカーも含めて世界中のメーカーがですね、美味しいマーケットだというふうに見ていたし、事実まあ収益も上がったところが多かったんですけれども、まあ中国が今やってることはですね、甘く見るなよということが一つあるんだと思います。海外のアメリカ政府も含めてですね、ちょっと中国に冷たいところがあって、甘く見られちゃいかんという気持ちがある。でもう一つはやっぱり国内産業を育てたいっていう気持ちがあるんじゃないでしょうかね。カルテル結んでたかどうかは私は知りませんけれども、まあ若干油断があったのかなと、日本のメーカーのサイドにもね。でもまあこれについてはですね、中国っていうのは海外の企業からの投資で雇用を維持しているところがあるわけですから、自爆だという人もいてですね、まあ中国はそこら辺をよく知っていて、うまい舵取りをしようと思ってるんじゃないでしょうか。僕が心配してるのは、外資叩きって言われてるのがね、まあほとんど主要な海外企業、アップルも含めて、マイクロソフトもそうなんですけど、叩かれていて、で、本当にそれが中国の経済の発展のために役立つのかなというふうに思うと、どうもそうじゃないということですよね。中国関係で非常に面白かったのは、もう中国で働きたくないっていう日本人が増えてるっていうね。そりゃそうですよ。だって僕も去年ね、上海行きましたけど、現地にいる人たちに聞いたらね、もう空気は汚いし、食品にはね、成長促進剤が入ってるしって、もういろいろ言ってましたから、まあだから全体的な環境をきれいにしていくっていうね、国を良くする努力っていうのはどうしても必要なのかなというふうに思いますよね。
FRB、アメリカ連邦準備理事会が公表した7月の連邦公開市場委員会の議事要旨で、多くのメンバーがアメリカの雇用とインフレ率の改善が加速した場合、緩和策を現在の想定よりも早く取り除くのが適切だとの認識を表明したことが分かりました。
これは直後のポイントでやります。
今週のニュースファイルでした。
住むところは
個人生活の拠点、
街は
文化を発信するところ、
未来は
あなたが作るもの。そのために不動産投資という考え方、新しい資産の選択肢をご提案。それだけでなく、あなたの資産の代理人、プロパティエージェントとして私たちは新しい価値の創造を続けていきます。不動産デベロッパーのプロパティエージェント。
まず今週は東京株式市場も昨日まで9日続伸、今日はまあ反落ということだったんですが、
まあ9日連動つってもね、3円だか4円だかっていうのはね、1日ずつありましたから、
2日で7円かよ、ね、トピックスはマイナスの日もありましたからね、はい、
だからそういう意味ではまあちょっとね、薄商いの中で売る人がいなかったということが大きいと思います、はい、でまあ海外市場が上げて先物を買われていたので寄り付きでボンと上がったけど、あとは横ばい、はい、今日みたいにね高寄りしたけど反落したっていう日もあるわけで、まあ全体的に見ていると国内の材料では動いてないっていうのが確かだと思いますよね、はい、まあ本当はですね、やっぱり来週 または再来週アメリカがレーバーデーが明けてきてからがマーケットだというふうに思いますよね。9月からのマーケットで何が一番関心があるかというと、やっぱり量的金融緩和をまあ終了するんでしょう。今のままいくと10月ぐらいにはですね、はい、その後いつ利上げをするのかというところが非常に話題になっていて、今週もですね、もうすでにジャクソンホールの会合が始まりかけていて、FOMC のね、はい、委員たち、FRB の理事たちでもある人が多いんですけれども、いろいろインタビューに答えていてですね、もう指標さえ良ければ上げた方がいいんだと、for a considerable time とかね、その時間軸なんか設けないで上げればいいじゃないかっていうのがね、いろいろな委員が言っていたりするんですよ。まあ私が注目したのは、前回の FOMC のね、議事録が公表されて、それをじーっと見てたらですね、もう当時から、まあ、つまり7月の末から結構 FOMC の中では議論が戦わされていた、はい、ということですよね。声明の中ではね、一人だけしか反対してないんですよ。彼一人を説得できなくて声明にそれが載ったのかということでね。で、今ね、委員はね、5人ぐらいしかいないんじゃないですか、ね。2人ぐらい欠員でね。だから、あと2人ぐらい賛成者が増えると、ひっくり返るわけ多数決ですからね、あそこね。だからそういうかなり際どいところまでその FOMC も来てるなという気がしますよね。まあそれもあるんですが、マーケットはあんまりそれを材料視しなかったと。昨日はね、 S&P が史上最高値を更新しましたし、ダウもね1万7000ドルを回復したわけじゃないですか。でもね、過去の私が記憶しているところによれば、つまり金融緩和というのが終わって、まあ今回の場合はゼロ金利解除してFF 金利のターゲットを上げるということになる。やっぱりちょっとガタガタするんだろうと思います。それは過去そうでしたから。で、お金の行き場が違ってきますよね。今までは株式だったんだけど、債券相場にも競争力が出てきて、ということになると、債券相場にもお金が行く、
はい。
で、そうすると株式市場からお金が出てくる。で、民間の資金需要も強くなるだろうから、お金の取り合いが起きる。クラウディングアウトの遠い将来ですけども、可能性もあるということでですね。で、そうすると、今の状況というのは過去こうだったからということで、まあ身構えていると、マーケットはね。そういうことだと思います。要するに二つ良くなってるということをですね、議事録でも言ってるわけですね。はい、それは失業率が今 6.2 なのかな、直近の数字でね。6を割りそうになってると。まあ以前はこれ 6.5% 割ったら金融緩和をやめるみたいなね、文言があったわけだから 6.2 なわけだから、はい、まあもちろん中身はありますよ。労働の質の問題もありますけど、あと非常に注目したのは、やっぱりインフレ率がね、ターゲットに若干近づいてるんだという表現がありました。今まではそれがなかったので、ディスインフレとかデフレの懸念っていうのは完全になくなったんだなと。で、そうするとですね、景気がこれ以上良くなればですね、やっぱりノーマライゼーション、金融政策の正常化ということがどうしても議題に上ってくるわけですね。今その時期なんですよ、ちょうど。まあ、再来週にまたね、8月の雇用統計も出てきますし、まあそこら辺の統計が非常に重要だと。で、その統計次第では、とっとと量的金融緩和終了して、ゼロ金利解除すべきだという意見の人が、まあ、増えているかのようには見えますよね。うん、まあ、イエレンさんのね、講演はこれからなので、何言うかわからないんですけれども、はい、他の理事やね、他の委員がね、結構過激なこと言ってるので、イエレンさんはまあ、トラディショナルなね、はい、要するに指標次第なんだと。で、私としてはどちらかといえばね、中身をじっくり見たいんだということを言うんだと思います。はい、それは株式市場がね、交換するのが週末だから利群が出てるのかよくわかりませんけれども、はい、しばらく来週、再来週、9月いっぱいぐらいまではですね、いつだいつだっていうのがずっと議論になっていくんだと思いますね。ただその間も非常にはっきりしているのは株式市場堅調じゃないですか。はい、まあだから他にお金が行きようがないのかなという感じがしますよね、商品も。なかなかうまく手掛けられないし、
そうですね、
債券もね、あの利回りじゃ冗談じゃないと思ってる人がいるかもしれないし、でもまあ一方で株式市場に対してはね、ソロスさんはじめね、結構もう高値でいいとこだよという意見も出てきているので、まあちょっと秋はですね、今年の初めから夏までにかけた非常にビックス指数が低い水準で推移するという環境からは少し変わってくるのかなというふうに思いますね。ただまあ私はね、世界的に先進国の人口が高齢化してきて、総数として伸びない？
はい。
まあ途上国の人口は伸びてますよ。戦後のような激しいインフレの時代がね、また来るとは思っていませんから、環境は全然変わってきてるなというふうに思いますよね。
はい。次は日本の 超党派の国会議員団と会談をしました中国の李元朝国家副主席、勝意を捨てて大道につくことが日中双方に求められていると語ったと伝わってきました。
そうですね、はい、まあこれ先週のね、カリュウさんの話の中にも出てきましたけれども、要するに11月の APEC というのは中国が主催国家じゃないですか、はい、主催するってことは呼ぶってことですよね。呼んでおいてお前とは会談しないよっていうのはなかなか取りにくいスタンスなので、習さんもですね、喜んでかどうかわかりませんけれども、まあ一応ね、これだけ関係が悪化して世界中の国から日本と中国は喧嘩しててって思われてて、それは嫌だなと。改めて喧嘩するにしても一回仲直りしておきたいっていう気持ちは多分あるし、実利的にもですね、やっぱり日本の企業の対中投資がものすごく減ってきていると。で、はっと気づいたらですね、安倍さんそこら中に行って、どうも中国の周りの国に全部唾つけて回ってると、しょうがない、じゃあモンゴル行くか、つってね、モンゴル行って、はい、握手して帰ってきたというね、状況なわけじゃないですか。だからそういう意味では、中国のサイドに対日関係もきっかけさえつかめれば、よくしたいという気持ちがあることは確かだと思います。
はい、
超党派のね、はい、若手議員の訪中団についても、幹部との会合はね、予定していなかったと。でも、中国側からですね、幹部が会うので、日程をちょっと伸ばしてくれないかと言って、じゃあ誰だと思っていたら、李元朝さんだったということですね。はい、で、その前には、王毅さんとね、岸田外相がやっぱり会っていますし、はい、まあ私はこれ実際に見てないんですけれども、中国の新聞の中にはですね、最近になって、あまりにも中国で放送されている日本関連の映画とかね、もう荒唐無稽でけしからんというのをね、またキャンペーンとして始めたようです。中国行くとよくわかるんですけど、夜中にね、本当に日本はひどいひどいっていう映画ばっかりやってるわけですよ。
あ、そうなんですか。
あんまりやってるので、まあ中国の人たちも知ってんですよ。要するに宣伝だとね。だから28万人も1ヶ月でこう来たりするわけですけれども、日本へね。まあそういうのも抑えていこうと。だから環境的には11月に安倍さんと習近平さんが会ってもおかしくない環境は整いつつあると。まあ外堀は埋められてきているって感じですね。はい、でも肝心なのは尖閣と靖国の歴史問題のところで、折れようもないよねっていうのがね、はい、今の状況なわけじゃないですか。で、中国はどちらかというと、棚上げしろとこう言ってるわけですね。
はい、
で、日本は棚上げなんかとんでもない、尖閣は自分のものですよってこう言ってるわけだし、歴史認識だって安倍さんはどうしてもね、変えようもないし、機会さえあれば靖国に行きたいというのがね、安倍さんの本音でしょうから、だからそこどう折り合うかなんでしょうね。まあだから、それは両方の知恵を出し合ってと、まあ、9月、10月ぐらいまでに、会談ができるのかできないのか。まあ、それでもう結局話し合いがうまくいかなくて、廊下で15分立ち話しましたっていうのね、はい、ウラジオストックの胡錦涛とね、野田さんの会合みたいになるのかもしれないけれども、動きが出てきたのはね、いいことかな、というふうに思ってます。まあ、現象的に見るとね、尖閣に海域に入ってくるね、日本の領海とかに入ってくる中国の船がもうガクッと減ったということと、中国の戦闘機が異常接近したとかね、そういうニュースは今ほとんどなくなってるじゃないですか。
そうですね。
だからそういう意味では、まあ、改善はしてきてんだろうなと、中国の人たちもいっぱい来てるしと、毎月30万ぐらい来てくれるわけだから、30万ってのはすごいですよね。
そうですね。11
人で1人分って言ったら、30万来たら、日本人3万人分のね、年間消費、しかも人たちは、20万ぐらいする電気ね、炊飯器買ってたりする
わけなので。買い物してくださるんですもんね。
そうそうそう。だから中国の場合は、11人で2人分ぐらい、ね、消費してくれるのかもしれないですよね。
はい。そして最後は、アメリカで撮影機能付きの小型無人飛行機。まあ、これを商業利用する取り組みが広がっていると。いうことですね。
まあ、アメリカ広いじゃないですか。
まあ、使わないと大変だっていうのもありますかね。
逆にね。だから、まあ僕は、まあアメリカ、うん、そうだな。でも日本の田舎もね、例えばご老人が住んでて、はい、いちいち配達してたらコスト割れになるんだけど、はい、こういうヘリコプターがですね、安くなれば、まあ、新しい商売のツールにはなり得るな、というふうに思いますよね。
そうですね。
まあでも、日本の都会みたいにね、マンションの場合は、じゃあどこに着陸させるんだと、ベランダにうまく着陸するのか、と。
障害物があまりにも多すぎますね。
多いでしょ。洗濯物に引っかかったらどうするんだ、みたいなね。いっぱいあるじゃないですか。はい、 だからそういう意味ではね、まあメジャーなね、配達ツールには日本ではまだ当分ならないと思うんだけど、まあアメリカでどのくらいね、成功するのかっていうのは一つあると思います。つまり、多分電線とかも識別できる目は持ってると思うんですよ。だ車の無人運転と一緒で、で、どこまで安全なのかっていうのをトライアンドエラーでやっていかないと、例えばヘリコプターが飛んできた時に子供が面白がって石投げたらどうなるとかね、まあいろいろ考えられるわけですよ。だからそういう意味で、いつ飛ばすのかとか、どう飛ばすのかとか、間違って植木壊しちゃったらどうなるのかとか、いろいろありますよね。で、そういうところをどうやってクリアしていけるのかっていうのが非常に大きなポイントなのかなというふうに思いますけどね。
はい。今週のニュースファイルでした。
もしも金属がなかったら。
好きな人をデートに誘うスマホがありません。
もしも金属がなかったら。
彼女を乗せるハイブリッドカーもありません。
もしも金属がなかったら。
恋人とハワイへ旅立つ飛行機も。
もしも金属がなかったら。
二人の記念写真を撮るデジタルカメラも。
もしももしも本当に金属がなかったら。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属のエキスパートです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今日はですね、ちょっと千葉県でね、面白いところに行ったので、はい、紹介しようかなと思うんですけれども、すだて漁って知ってます？
知らないです。
千葉県の浅瀬、はい、アクアラインが見えるところなんですけど、千葉の方行くとアクアラインって地上に出るじゃないですか。
はい、木更津ですか？
です。木更津沖でね、すだて漁って言って、はい、要するに、海に、膝ぐらいの浅いところの海に、これ、潮を引いた時にね、はい、こう、すだてするんですよ。で、そこに、タイとか、スズキとかね、いろいろな魚、まあ、ワタリガニとか、こう、入ったと彼らは主張するんだけど、僕は入れてると思うんだけど、そこに、その、なんていうのかな、船を何艘か出してね、家族連れとかでこう、すだて漁っていうのをやるんですよ。で、まあ、それも面白かったんだけど、まあ、それは別にね、昔からあるやつで、で、僕が初めて千葉では、こんなとこがあるんだと思って行ったのが、亀山湖っていうね、千葉の房総半島のど真ん中に、湖があってですね、それも、川がせき止められたのかな、なんかね、非常に静かなところなんですよ。で、木更津からまあ3、40分ですよね。つまり房総半島って、東京サイドもずっと行ったことがあるし、はい、立山までね。で、その先も鴨川シーワールドとかあるんで、それで九十九里とかね、はい、大体こう、千葉を見ると、こう、海岸沿いにこう移動するじゃないですか。
はい、
で、あんまり房総半島の真ん中って行かないですよね。うん、この前行ってきたんですよ。そしたらね、ここはね、狭山かというくらいね、森が多くて、木が多くて、で、やっぱり房総半島も結構ね、真ん中には高い山があるので。
そうですね、あとは残り切り山でしたっけ。
そうそうそう。はい、それで、朝涼しいんですよ。22度か23度になって、台風がちょうど来てた時なのかな、11号だったか12号だったかも忘れましたけれども、湖で釣りでもしようかなと思って、そういう環境じゃなかったんだけど、とにかく綺麗なんですよね。はい、で、アクアラインで東京から行けば、まあこれはこの放送全国で聞いてる人がいると思うんで、はい、どう行くかっていうのは非常に問題なんですけども、はい、関東地方にいる人はね、アクアラインで木更津で降りればすぐなんですよ。で、あ、千葉にもこんなところがあったんだ。これ、なトトロの森みたいだなと思いながらね。まあ、あんまりいい旅館はないんですけれども、温泉がね、黒湯って言って、黒いんですよ、要するにね。
あ、お湯が黒いんですか？
お湯が黒いんですよ。でね、一見効きそうな気がするわけですよね。で、多分効くんだと思うんだけど。
きっと、効能豊かだと思います。
そうそう。日本の温泉って、まあ、いろいろあって、白濁してるやつとかね。
そうですね。
ちょっと硫黄臭がするところとかいろいろあるんですけど、やっぱり千葉の温泉は結構黒湯が多いんですよね。
ああ、そうですか。
でね、亀山湖のあそこまで黒湯で、うん、だから、ちょっと東京から行くと、まあ、東京もほら、お台場の温泉って、はい、フジテレビの近くにありますよね。
あ、お台場
の、
ありますね。
東京なんてだっけな、あれ。はい、うん、ね、温泉がね、
温泉物語かな、
なんかあるでしょ、はいはい、あそこ、あれ、綺麗だったっけ、
私行ったことないんです。
ああ、そう、
はい、
まあ、だから、東京のお湯って、ちょっと濁ってたりするじゃないですか。濁ってるところもありますよね。
はい、
で、千葉だと真っ黒で、 まあ、真っ黒とって、まあ、黒く見えるっていうだけでね、それはどうも植物が腐敗したなんとかなんとかってこう解説してありましたよね。
あ、じゃあミネラル分が。
結構あったりしてね、結構いいらしいんですよ。だからまあ、温泉も変わってるし、静かだし、朝晩は真夏でも、今、今日の東京なんかもうね、やってられないじゃないですか、35度とかね。ね、
まだまだ熱帯夜が続いてますもんね。
前橋37度って書いてありましたよ。37度ってどういう暑さだと思ったんだけど。
体温と変わらないですもんね。
朝22度ってね、快適じゃないですか。
そうですね。
あと空気も綺麗ですしね。はい、千葉っていうのは、やっぱり山もあるんだって、千葉って海しか思い浮かべないんだけど、あ、山もあったみたいなね。そういう感じもありましたんで、ちょっと紹介しておきたいなと思います。亀山湖っていうのがあります、千葉には。はい、
今週のここを見てきた、これを見てきたは、千葉県房総半島の亀山湖でした。
ソーシャルマガジンビジョナリーをご存知ですか？ライフプランニング、資産運用、将来設計についてスペシャリストが語るビジョナリーの公式 Facebook ページをぜひご覧ください。プロパティエージェントのサイトにあるビジョナリーのバナーをクリック。スペシャリストによる知って得する知識も満載。生活のヒントに、あなたの将来設計に、ビジョナリ
ー。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属レアメタルのエキスパートアルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。
今週ね、ちょっと気になったのは、まあ、中国の問題やったので、チベットにね、団体旅行が入れなくなったっていうのがね、ニュースとしてあって、お、心配だなというふうに思いましたね。はい、チベット、まあ、新疆ウイグル地区もそうなんですけれども、観光で成り立っている部分が非常に大きいんですよ。
そうですね。
ポタラ宮とかね、あって、私は両方行きましたけれども、で、そこに観光客がないとどうなるかっていうと、現地で働いている人が、例えば通訳とかさんとかね、困るわけですよね。
はい、
報道によれば、なんかいろいろな今の中国の体制がやってることに対する反対する人たちがいて、私はそれに対して非常に同情的だし、支援したい気持ちもあるんですけれども、何が起きるとすぐ観光客止めてですね、地域経済を痛めつけるということになっていて、本当に中国の関連のニュースは多いじゃないですか。
はい、
まあ、先週もね、カリオさんがこういろいろ解説してくれましたけれども、そういう意味では今週はちょっとね、チベットに団体客が入れなくなった。まあ、個人客どうなのかな、それやっぱり個別でやってみないとわからないんじゃないでしょうかね。
はい、
あとやっぱり注目したのはね、やっぱりさっきもちょっと言いましたけど、日本人の駐在員の中で、中国の駐在員の中でね、
はい、
もうこのとこは嫌だと返してくれと言ってる人が多くなったってね、それまた行けって言ったら行きたくないっていうね。あ、中国もね、そろそろ考えなきゃいけないですよね。あとマスコミをね、その新旧を含めてパワフルにするとか言ってるけど、なのね、やっぱり習近平さんが自分の宣伝したいだけなのかなという気もしますしね。
はい、
というわけで、伊藤洋一と
加藤真理子でした。
テブレベットブリガード。